TBS Podcast TBS ラジオミートアップ笹川ゆりと
岩瀬大輔がお送りしています。今週は新しいライフスタイルを発信している方をご紹介します。本日のお客様です。渋谷チーズスタンドを運営する株式会社ノビル代表取締役でチーズ職人の藤川真嗣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。聞くところによると藤川さん以前岩瀬さんの塾生生徒さんだったっていうことなんですが、はい、何の塾？経営塾ですか？
企業塾みたいな形で、はい、僕は参加させてもらいました。
先生だったわけです。
もう大先生です、
先生覚えてらっしゃいますか？
もちろんですよ。ちょうど今年で創業10年ということなので11年前ぐらいだと思うんですが、起業したい方向けに、塾というかセミナーみたいのをやっていて、でその中でいろんな起業家志望の方々からビジネスプランのプレゼンを聞いたんですが、藤川さんが一番強烈でインパクトがありました。
当時のプラン簡単に言うと、
もう本当に今の渋谷チーズスタンドの、プランだったんですけれども、どういう場所でやりたいかとか、どういう職人を連れてきたいかみたいなこうたくさんのこう資料にまとめて岩さんに見ていただいたっていう経緯です。
パワーポイント何十ページもあったんですけど、もう開けど開けどチーズの話この人本当チーズ好きなんだなと思って、でただ当時都内にそういうフレッシュチーズのお店ってなかったんで、そんなのが本当に成り立つのかなっていうふうに思ってたんですが、10年経ってみたら大成功だったということです。
なるほど。改めて藤川さんのプロフィールをご紹介します。藤川真嗣さんは1981年生まれ、岐阜県のご出身です。大阪外語大学、現大阪大学在学中にバックパッカーに出ると、イタリアナポリでナポリピッツァに出会い、飛び込みで現地のピッツェリアで修行。その頃出来たてのモッツァレラチーズの美味しさに目覚め、今度は3週間ほど住み込みでチーズ作りを学びます。イタリアから帰国後、レストランやドーナツショップで働きながらチーズ作りの研究を始めます。2012年株式会社ノビルを設立し、街に出来たてのチーズをコンセプトに渋谷にチーズスタンドをオープン。2016年と18年には藤川さんのリコッタチーズがジャパンナチュラルチーズアワードの最優秀部門を受賞ということで、今に続いていらっしゃるわけですね、はい。
大学が外国語大学でイタリア語学科だっていうのは知ってるんですけど、
はい、
これ最初からチーズをやりたくてイタリア語を選んだわけじゃないんですね。
そうですね、はい。もう高校生の時に料理人になるか、大学行くか迷っていて、でもやっぱりこう料理もちょっとやりたいなとは思っていたんですけれども、その前にこう大学に行けるチャンスがあったので大学に行きました。でその時はもう本当にピザとかスパゲッティとかがすごい好きで、なんか習うならイタリア語を習いたいなと思ったのがイタリア語に入ったきっかけです。
これ筋金入れて藤川さんの卒業論文、イタリアの水牛モッツァレラ、これどういう論文なんですか？
最初は日本で水牛のモッツァレラ作れるかみたいなこうテーマで書こうとしたんですけれども、ちょっとやっぱ畜産学科の内容だったので、もう教授とかに却下されちゃって、で、歴史のとか経緯とか、文化とかで、そこですごい文献とかを訳したりしながら卒論をまとめました。
モッツァレラって当たり前に美味しいんですけど、はい、藤川さんの言葉で言うとどこが魅力だったんですか？そんな
やっぱ出来たてでこう噛んだ時にミルク感が溢れてくるようなところとかがすごいもう本当に衝撃で、今まで食べたことないチーズだったっていうのがすごい印象です。
でもあれなんですね、これ意外だったのが、その大学時代体育会系でもあったんですね。
そうですね、はい。その時高校時代に料理やろうかと思ったんですけど、大学入って、ラグビー部に参加したらちょっと面白くてですね、はい、すごい厳しい環境だったんですけど、なんかこうオンオフの切り替えとか礼儀所作とかも学べたし、なんかこうリーダーとかもやらせてもらって、どんどんどんどんのめり込みました。
じゃあ大学時代は本当チーズおいしいっていう思いとラグビー、
はい、あと魚市場とかでも働いてたんですけど、
はい、好奇心が、
でも学生時代に世界旅行する人、たくさんいると思うんですけど、そこで本当に一生をのめり込めるものになれる人ってほとんどいないと思うんですが、 どういう感じでチーズに出会ったんですか？
はい、大学5年生の時に、まあ、1年休学して、バックパッカーに出ました。で、その時は結構こう写真とかに興味があって、まあ、藤原新也さんっていうカメラマンの人の、人間は犬に食われるほど自由だっていうようなこう写真集を見て、すごい衝撃を受けて、インドとトルコに行こうと思って旅に出たんですね。で、まあ、ちょっとこう、でもなんかルートも何も決めずに行ったんですけど、まあ、どっちかというとこうちょっとこうヨーロッパの方に行ってしまって、で、まあ、その途中にこう現地でフレンチの星付きレストランで働いてる人に出会ったりとか、なんかそこでこうやっぱ料理をやりたいなっていう思いがすごいムクムク出てきて、やっぱり自分は料理をやりたいなって思いました。で、イタリアのナポリに着いて、現地でこうナポリピッツァの職人に出会ってですね、で、夜眠れないほどこうちょっと興奮してしまって、まあ、とりあえずもうこれ行動に移そうと思って、で、ナポリピザのお店に飛び込みで修行しました。
飛び込みっ
その
て
時
のは、
はイタリア語できたんですか？
まあでも日常会話程度だし、まあ、ナポリ弁ってすごいなまってるんですよ。なのでもうなんか全然通じなくてですね、結構苦労したんですけど、まあ、強引に働かしてもらって。で、イタリアのこうナポリピザってこうモッツァレラを使うんですね。で、モッツァレラの工房が結構もう周りにたくさんあって、そこでこう見学しに行った時に出来たてのモッツァレラチーズに出会ったっていう。
なんかイタリア料理というと、日本人からするとどこでもピザが出てきそうな感じがするんですけど、僕フィレンツェに行った時にどこに行ってもお店でピザって出してなかったので、そのナポリとか一部の地域でよく食べる食べ物なんですか？
まあ、なんか大都市には観光地には結構やっぱあるとは思うんですけど、ナポリだとこう生地がもっちりしたナポリピザだったり、ローマだと薄っぺらいローマピザだったり、まあ、なんかこう量り売りじゃないですけどカットしたピッツァですとかですね、なんかこう地域によって全然違うっていう感じです。
で、料理人になりたいという気持ちとチーズに感動したって2つあったと思うんですけど、
はい。
どっちが大きかったんですか？
まあ、その当時は、ナポリピザでちょっとこう生きていきたいなって思ってました。
なるほど。
で、観光ビザだったということで、それで帰国なさったんですよね。
その後にちょっ
は
とこう一回北イタリアで、
い。ええ。
チーズ作りを酪農家さんのところで3週間ぐらい住み込みで教えてもらってました。
その時学んだ3週間のやっぱり知識とかが今に生きてらっしゃるんで
そう
す
です
か？
ね、まあ、その当時はちょっと何も知らなかったので、本当にでもこう作り方とかいろいろ教えてもらいながら、でもそれは今もすごい生きてます。
それで日本に一旦帰国。
はい。
で、その後はどういう。
そうですね、もうナポリピッツァのお店を自分でやりながらモッツァレラを作って、そういうお店をやりたいなと思ったので、まずはこう名古屋でナポリピッツァのお店で料理の基礎とかを学んだりとかですね、考え方っていうのを学んだりとかしながら、あと、まあ、新店舗の立ち上げとか経営セミナーとかにも参加させてもらって、まあ、いろんなことを学ばせてもらいました。
だからお料理のことはもう学んでるけど、まあ、でもいつかに自分のお店を作りたいと思いももちろん当時から。
そうですね。はい。
じゃあまた経営は経営で学ばなきゃいけないん
はい。
ですかね。
で、はい。ちょっとやっぱり自分で新しいことをやろうと思った時に、まあ、レストラン1店舗のところだとやっぱりこう学べることも限られてるなと思って転職をしました。で、東京にあるドーナツ屋さんなんですけれども、まあ、優秀な方が、まあ、岩さんともお知り合いなんですけど、優秀な経営者の方のところで、マネージャーとして働かせてもらいました。
いや、これがですね、大経営者の方が、テック企業を退職されて、ドーナツ屋を始めたんですよ。
気になる。それはお店の名前言わない方がいいんですよね。言っていいの？
もうなくなっちゃったんだっけ？
もうなくなっちゃいました。
そうなんです
はい。
ですけど、で、その後にもう一回、インターネット企業に戻って、大経営者をやられたんですけど、ですごくお世話になった先輩で、すごくおしゃれで可愛いドーナツ屋さんが赤坂にあって、で、実はそこによく買いに行ってたんですよ。で、その時は僕、藤川さん知らなかったんですが、多分お客さんとして僕、よく来てたんですよね。
僕はね、請求書を 書いたことがあり
あ
ます。
の、か、会社の、用にたくさん買ったり、お土産に買ったりしてたんで、そうなんです。だから実はその時、藤川さんに出会ってたということで。でも、 やっぱりちょっと普通の飲食の経営者の方と違うじゃないですか。
はい。
何一番学びました？
やっぱりこう、売上目標に対して、どうやってこう、目標を達成するかとか、あとこう、ミーティングの仕方だったりとかですね。そういうちょっと細かいこととかを、なんか今までこう、レストランで学べなかったことを、はい、ちょっとこう、学ばせてもらいました。
ちなみに今なんか学んだことの中で、ミーティングの仕方を学んだっておっしゃってたんですけど、なんか風変わりな感じだったん
い
で
や、
す
全然風変わりじゃないと思うんですけど、僕らその飲食、普通のレストランではこう、毎週ミーティングしなかったりとか、まかないを一緒に食べて、なんかこうだよねっていう話はしてたりとかしてたんですけど、1週間こう売り上げを見て、じゃあここどうするとかっていう話とかは、なんかすごい勉強になりました。
じゃあ他の飲食店さんよりももっとこうなんかストイックな
そう
一
です
面
ね、
もあっ
売り上げに
た。
対してシビアに、はい、やってました。
それ今チーズスタンドも割とそういう感じなんですか？
そこちょっとね、やろうとして でもキャラに合ってなかったりして できてなかったりする部分もあります。
なるほど。じゃあ日本に戻ってナポリピッツァのお店、ドーナツのお店で働いて、それ働き終わった頃でもう独立だ
そうで
った
す
んで
ね、
すか？
ちょうどドーナツ屋が、
はい。
閉めるっていうタイミングで、その後半年ぐらいこう準備期間を経てオープンしました。
ちなみに当時そのチーズスタンドのなんかこうコンセプトとか、
はい、
こうなんか指針みたいなものって作ってたんです
そう
か？
ですね、コンセプトが街に出来たてのチーズをっていうコンセプトで始めました。で、今までってこう街に出来たてのチーズを食べる機会すらなかったと思うんですね。それをこう渋谷でやることによって、ちょっと多くの人に食べていただきたいなって思いで始めました。
で、岩瀬さんの塾生として学んでたのはどの時期なんです
ち
か？
ょうどお店が辞めるちょっと前ぐらい
あ、じゃあ
だ
こ
と
の
思います。
時期な
はい、
んですね。
もうコンセプトあったんですよね、その時に
そうで
ね。
すね、はい、出来たてっていうのを売りにしていこうと思ってました。
それで2012年に渋谷チーズスタンドがオープンされて、1号店の場所が NHK のね、西口玄関の向かいなので、まあ、奥渋って言われるおしゃれなエリアですよね。これ場所も決めてらっしゃったんですか？
そうですね、いろんな理由があったんですけど、渋谷っていう冠詞をすごいつけたくて、やっぱどうしてもこう新しいことを始めるのに、文化とか情報の発信地である渋谷でやりたいっていうこととか、あとビジネス的にもこう大使館があって、たくさんの外国の方がいらっしゃって、チーズっていう、こうヨーロッパの文化なので、それはやっぱりこう外国の方がたくさんいるところだったり、あと代々木公園エリアってこう自分のライフスタイルを持っている方たちがたくさんいらっしゃるので、そのエリアとかがいいなって思ったのが理由です。
でも僕、記憶に残ってるんですけど、当時、相談されて、飲食店詳しい先輩に聞いたら、チーズ専門店なんて絶対成り立たないって言われたんですよ。結構当時、そういう意見ってありました？
いや、たくさんいただきました
で、
でも、
心が折れそうにならなかったんですか？
なんか卸とかもできるので、その当時こうモッツァレラのこう需要とかもどんどん伸びてるっていうデータがあって、最悪なんとかして生きていけるかなとは思ってました
自信があったんですね。
はい、
前半渋谷チーズスタンド創業秘話を伺ったんですが、ちょっとここで、渋谷チーズスタンドで取り扱っているチーズ、それぞれの特徴や食べ方、楽しみ方を教えてもらえますでしょうか？
今10種類ぐらいチーズを作っていて、フレッシュチーズをメインに作っています。モッツァレラチーズ、リコッタチーズ、ブラッタチーズっていう、それらがメインなんですけど、やっぱ出来たてが美味しいので、そのまま食べていただきたいなっていうのがあるんですけど、モッツァレラもうかぶりついて、こうミルクのジューシーさとかを味わっていただきたいなっていうのがあります。あとリコッタっていうのがちょっとこう優しい甘さのチーズなんですけれども、デザートとか、蜂蜜をかけるだけでもすごい美味しくお召し上がりいただけるチーズですね。あとブラータは、僕たちが2012年に日本で初めて作ったチーズなんですけど、こう、フルーツとかの相性もすごい良くて、今だとブルーベリーとかと合わせたりとかですね、なんかそんな食べ方を提案してます。最近ではちょっとこう熟成チーズを小山台っていう、こう自由が丘の隣ぐらいの駅で作っていて、どちらかというとこうフレッシュチーズはこう食材としても食べられる、組み合わせても美味しいものなんですけど、熟成チーズはそのまま食べられるものが多くて、白カビチーズとか セミハードチーズみたいなタイプのチーズとか、あとブラウンチーズっていうちょっとこう変わったキャラメルのようなチーズですね。そういうのを作り始めてます。
あと最近新商品にも挑戦してましたよね。
はい、まあ、リコッタをこう乾燥させたリコッタサラータっていうチーズでスライスして、こう塩味もあるしミルクの旨味もあるんで、こうなんか野菜フレッシュな野菜とかとすごい合って、うん、キュウリとかズッキーニのこうスライスしたものに合わせたりとかですね、すごい美味しいです。
で使うタイプのね、
チーズケーキ、ごめんなさい、チーズケーキは、リコッタチーズをこう 50% ぐらい使ったチーズケーキなんですけど、まあ、岩さんにもすごい相談してこうパッケージも可愛くしたりとかですね、
その名も
こっそり食べたいこっそりコッタチーズケーキです。
可愛い いやこれ差し入れとか人のお家に伺うときに持ってったら人気者で、パッケージもあのねなんか可愛い黒いあの影のキャラクターみたいな子がこっそり食べてるっていう可愛、はい、い美味しそう。あとちょっと伺いたかったのが、チーズ業界っていつもなんかこの流行り、
はい、
モッツァレラとかブラターとか出てくるイメージなんですけど、なんかこう今大きい流れとかトレンドみたいなものありますか？
チーズ工房自体はすごく増えていて、僕たちが始めた2012年って150件ぐらいだったんですけど、うん、まあ、昨年とかだと350件ぐらいになっていて、うん、まあ、その、チーズ工房のチーズ職人たちがこう切磋琢磨しながらいろんなチーズを作っていてですね、まあ、大きな流れとしたらブラウンチーズっていうチーズを、まあ、大手メーカーさんが作ろうっていう流れがあるらしいんですね。
ブラウンチーズ、
ブラウンチーズ、はい、ブラウンチーズはホエーっていうこうチーズ作るときにできる、副産物のようなものがあるんですけど、まあ、それをこう煮詰めるとキャラメルのようになってですね、それをこうちょっといろんなチーズ工房が作ったりとか大手さんが作ったりっていうのをちょっと動きがあるっていう感じですね。
それはそのままかじって食べるんですか？はい、ブラウンチーズじゃあ次来そうですね。
はい、なんか来るんじゃないかなと思ってます。
日本でチーズ工房というか渋谷でチーズ工房されていて苦労も多いんじゃないかなと思いますが、
はい、まあ、そういう事例って、まあ、都会でチーズを作るっていう事例が当時なかったので、うん、すごい大変だったんですけど、まあ、僕自身がそもそも酪農っていう仕組みを知っていなかったんですね。でこう農家さんから野菜を買うみたいに、まあ、直接こう話をしたら買えるもんだと思ってたんですけど、まあ、そこなんかこう酪農の仕組みって酪農組合みたいなのがあって、まあ、そこから買わなきゃいけないとか、うんうん、そういうのを知らなかったんで、まずミルクの仕入れがすごい大変だったってことと、あと製造許可ですね、保健所の製造許可もやっぱりそういう事例がなかったので、
はあ、
もうそれこそこう入刀奨励って呼ばれる法律があるんですけど、まあ、それをこう保健所の人と一緒に読み込みながらもう1ヶ月以上こう保健所に通ってですね、ようやく許可を取ったっていう。
作り出すまでが結構壁があったんですね。
そうなんですね。もうちょっと本当にできないんじゃないかって思うぐらい大変でした。
輸入の仕入れってそんな難しいんですか？
そうですね、今でこそちょっとこう自由になってきて、まあ、酪農家さんから直接仕入れることができるようになったんですけど、まあ、当時はですねこうほとんどの酪農家さんが酪農組合に入ってるんですけど、酪農組合に入っていたらもう酪農組合と契約しないといけないって感じです。
しかるべきところを通してじゃないと買えなかった。
でも少量なんでじゃあどうやってミルクを運ぶかとか、うーん、もう結構ネックになったりとかですね、大変でした。
あとは渋谷チーズスタンドを語る上で欠かせないのが、亡くなってしまった奥様の話ちょっとお伺いしたいなと思って、千鶴さんと知り合ったの学生時代か卒業した直後ぐらいからですか？
名古屋のレストランですね、名古屋のレストランで、はい、一緒に働いていました。
で姉さん女房で、で2人いつも一緒で二人三脚でずっとやってて、ですごくその元気いっぱいでワイン詳しくて、お店のまあ看板おかみみたいな感じだったと思うんですが、会社って起業家の作品のようなものだなと思っていて、本当にその藤川さんのチーズ愛とまあ、淡々としてる感じと、でも一方でイタリアの太陽のような千鶴さんの千鶴イズムみたいのが混ざったのが渋谷チーズスタンドだったなって思ったので、もう亡くなって今年何年でしたっけ？
2年、丸2年ですね。
2年ですね、はい、なんでまあ仲間みんなすごく寂しく思ってるんですけど、でもやっぱりお店の中にずっと千鶴さんが生き続けてる気がするので、 渋谷チーズサンドを語る上で、石川千鶴さんの名前を出さないわけにはいかないなと思ったので。
ありがとうございます。
いや、あとはいろんな影響を受けた人とかいると思うんですけど、渋谷チーズサンドを作っていく上で特に影響を受けた方っていますか？
そうですね、やっぱり、なんでしょう、僕が飲食に入った時に、まあ、食に対する姿勢とか、まあ、そういう地産地消とかですね、なんかそういう顔の見える生産者とか、まあ、なんかこう食材の鮮度の重要さとかをこうなんか教えてくれたのが、まあ、最初の名古屋に入ったレストランのオーナーだったので、まあ、その方がすごい影響あってありました。
シェパニースに連れてきてもらったんですか？
そうですね、はい、シェパニース、サンフランシスコのレストランなんですけど、まあ、その1970年ぐらいからもうずっとそういうのを提唱してて、そういうところにこう連れてってくれたりとかしましたね。
ゆりさん知ってます？シェパニース。
ごめんなさい、知らなかったです。世界的に有
は
名
い。
なお店なん
もう
で
ね、
すか？
アリス・ウォータースっていう方が作った店で、いわゆるファームトゥーテーブルという、その生産者から直接テーブルに届けるみたいなスタイルの先駆けで、サンフランシスコの郊外のバークレーというところにあるんですけど、結構そこの影響を受けたっていうシェフの方、すごくたくさんいる有名なお店です。
そういう意味でも鮮度にこだわってらっしゃるんです
そうです
ね。
ね、はい。
いやでも実は今年節目の年ですよね、チーズサンド10周年。
10周年です。
今後、熟成のお店始めたりね、チーズケーキも始まったりとかいろいろあると思うんですが、今後の展望何かあれば教えていただけますか？
まあ、ついこの間までは熟成チーズを作りたいっていう、こうなんかそういう質問があったら言ってたんですけど、最近作っちゃったので、まあ、ちょっとこう、まあ、しっかり地に足をつけて、しっかりこう広めていきたいなと思っているんですけど、まあ、10周年迎えるにあたってリブランディングってことで、まあ、10の原則みたいなのを、会社の10の原則みたいなのを作って、それをちょっとこう10の原則にのっとって、なんか仕事とかチームビルディングを行っていきながら、チーズを身近にしていきたいなと思ってます。それがこうちゃんと固められたら、まあ、海外とか国内問わずに、まあ、いろんなお店を出したりとかしながら、チーズを広めていきたいなと思ってます。
大輔
で
さん、
も具体的に何かチャレンジしてみたいことってあるんですか？
たくさんあります。
例え
ピ
ば、
ザ屋やりたいですし、
お、
まあ、ちゃんとしたレストランも、今はちょっとカフェみたいな状態なので、まあ、ちゃんとしたレストランもやりたいです。まあ、あと地方ですね、地方にもなんかいろいろお店を作っていきたいなと思ってます。
ピザ屋さん
夢が
楽
たく
し
さん
み。
の10周年ですね。
じゃあここからまだまだ快進撃ですね。
頑張ります。
はい、分かりました。ということで、渋谷チーズスタンドを運営する株式会社のびる代表取締役でチーズ職人の藤川真嗣さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがと
た。
うございます。